もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
自分の母親との関わり方でご相談させていただきたいと思っております。
はい、まずあなたはおいくつですか？
45歳です。
45歳。お母様は？
68歳です。
68歳。お父様いらっしゃる？
はい、おります。
おいくつですか？
同じ年で68歳です。
68歳。あなたは今何？お父様お母様とご一緒に住んでらっしゃるの？
離れて暮らしております。
あ、っていうことはあなたもう結婚してらっしゃる。
はい、しております。
そうするとご主人はいくつ？
45歳です。
あ、同い年。で、お子さんはいらっしゃいますか？
娘が一人で20歳になりま
お
し
嬢
た。
さんね。
はは い、
い。
そうです。
じゃあ、あなたはご主人とお嬢さんと3人暮らし。
はい、そうです。
で、お父様とお母様は、まあ、離れたところに、別に、お二人で暮らしてるのかな？
そうですね。はい。
はい。で、お母様との間に何かがあった。
そうです。
はい。どんなことでしょ
私の、主人が、突然原因不明の両耳が聞こえなくなってしまう病気になりまして、
う。はい。
現在もまだ治療中というか、現状は変わっておりません。
はい。
私自身もちょっと主人とのコミュニケーションが全くできませんので、今は筆談中止になっております。
は
で、相談って言いますのが、この主人が病気を発症しましてから、
い。
私の母との間でちょっとぎくしゃくをしてしまいまして、
はい。はい。
私はまあいずれ治るであろうと思ってたんですが、もう5年経っても現状が変わらないまま今に至ってるんですが、まあ、主人の病気と向き合って一緒にこのまま、サポートして一緒に暮らしていこうかなと思ってるんです。娘も含めてですけど。
はい。
なんですが、母親がですね、私のことを不憫に思ってだと思うんですが、早く帰ってこいと、家に。
はい。
で、離婚して自分たちと暮らすのがあなたのためになるんじゃないかってことを言い出したんですね。
これお住まい離れてらっしゃるとおっしゃい
そう
ま
です。
したよ
離れ
ね。
てますね。はい。
というのは、そんなにしょっちゅう行き来したりはしてないんでしょ？
そうです。1年に一遍会えるかどうかですね。
っていうことは、電話か、それともメールか、そういうこうやりとり？
ほとんど電話です。
電話連絡は月に何回ぐらい取られてんの？
月にというか、私一人娘なんですね、実は。
はい。
なので、今日は天気はどう、体調はどうっていうことも含めて、毎日してたり、1週間に少なくても3回ぐらいはしてたと思います。
あ、なるほど。してたっていうことは？今はしてない。
そうですね、ちょっとあることがあってからちょっと連絡を取る気がないというか、
それは何なんですか？
母がですね、ちょっと病気を患いまして、私の方のところで病院で手術をして、
い。
3ヶ月ぐらいちょっとこちらで静養して、様子を見てまた自分の家に帰ったっていう形なんですね。で、それが3年前なんですが、もうその時はすでに主人はもう病気は発症してました。耳がもう聞こえてない状態です。
はい。
で、定期的に検診に来なければならないので、
は
1
い。
年に一遍二遍来るんですね、こちらに。
はい。
で、飛行場まで迎えに行って、ドアツードアでうちまで運ぶっていうことが、うちの 決まりというか、いつもの行動パターンだったんですが、
ええ。
私は運転できませんので、主人が行くんですね。
はい。
私も、一緒に同乗はしますけども。
はい。
で、また迎えに行くねって言ったんですが、もう来なくていいと。
はい。
あなたの夫のその車にはちょっと乗りたくないと。で、迎えに来てもらっても変に気も使うだけだし、
はい。はい。
たまたま私がその日仕事だったものですから、主人だけにちょっと迎えに行ってくれるっていう感じで、で、主人は、お母さんのことが心配だから行くよって感じだったんですね。で、それを母親に伝えたら、私が乗ってこないならなおさら嫌だから、
ええ。
もう来なくていいし、何をしてればいいんだと、自分はその 耳の聞こえない主人と何を喋って、私はどういう態度をしていればいいんだっていう言い方をして、それがまあすごく嫌な言い方をしたものですから、
はい、
でまあ来なくていいからの一点張りだったので、私もちょっとじゃあいいよもうっていう感じで電話来てしまったんですね、
はい、
で私の希望としてはまあ、こういう病気になってから主人もちょっと自分が役立ちたいっていう気持ちがすごく強くて、
うん、
何か自分がやれることがあれば今まで通りもやりたいし、まあ、私たちも普段通り何もなかったかのように暮らしてるつもりですし、職場でも、まあ、こういう身ですのでなかなか今まで通りには働けないながらもなんとか頑張って毎日仕事に行ってるものですから、
はい、
本人の、まあ、心情を、まあ、悟ってなるべくこう、なんて言うんでしょうか、居場所を作ってあげるようには努めてるんです、私も今まで通りに、はい、なんですが母親は私の主人のことに対してちょっと毛嫌いしてるというか。
なるほど、
はい、
そうすると今日のご質問は何になります？
一番はやっぱしこういう身である主人のことを応援してほしいというか、多分私のことをき不憫だと思って戻ってきなさいよなんて言うんですけど、なぜに早く何もかも捨てて戻ってきなさいよなんて言うんだろうって、何か私が悪いんだろうかって、母に対して今までこう兄弟がいないものですから、いや今日こういうことがあったんだよ、うちの旦那さんってこうなんだよなんて言ってきたことがダメだったのか、何かこれからそういうことを改善するために私が取るべき行動は、母親との関わり方をこれからどうすればいいのか、で私も娘もいますし、今こっちで生活していますと私が中心となってこの家を 守ってるというか成り立ってますので、みんなで頑張ってますので、何もかも本当にゼロにして戻るっていう気は今のところないんですね、母親がいくらそういうふうに言ったとしても、
はい、
だとするならば母からそういう戻ってきないよなんて言えないようにというかするためには、うん、私が母に対して何をすればいいのかとか。
なるほど、
はい、
まあじゃあざっくりというと、お母さんに戻ってこいっていうようなことを言わせない方法はどうしたらいいんでしょうっていう話ですね。
まあそうですね、はっきり言えばもうちょっとじゃあみんなで力を合わせて頑張んなさいねっていうような、ちょっとこう応援みたいな言葉を言ってくれれば私もこんな悩まないんですけど。
なるほど、
年老いていく母親や父親が心配でないことはないんですね。ましてや一人っ子なのにこっちに来てしまったっていう負い目も心のどこかにありますので、
ええ、
そういう母親の言葉を後悔はしませんけども、どういう思いで言ってたんだろうっていう、私、まあ、もう決まってしまったことを言うのは何なんですが、お母さんは結婚は反対だったんだよとか、もう過去のことをぐずぐずぐずぐずいろいろ言い出すんですよ、
はい、
でそういうこと言われると私自身もなんか、どういうことなの、結婚反対したの、私この生活じゃ続けていいのとか、なんて言うんでしょうかね、
まあ、要はお母さんの言葉がプレッシャーになっちゃって、
ね、
あなた自身の心が動揺してしまってますってい
う
お話ですよね。
そうですね、はい、でで、なんか親不幸なんじゃないかとすら思ってしまう自分
の中に、で、はい、いずれにしてもだからさっき言ったようにお母さんにその帰ってこいなんて言わせない方法、そしてむしろ応援してもらう方法ないですか、はい、っていう話ですよね。
そうですね、はい、
わかりました。今日はですね、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、はい、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願い
します。こんにちは、よろしくお願いします。
まあ、お母さんがそういうことをやめないのは、
はい、
あなたに心の動揺があるからですよ。あなたがお母さんにつけ込まれるような動揺を見せるから、お母さんとすればもっと責めれば娘はこっちに来るっていうふうに思ってるわけ。例えば結婚に反対だったんだよ、 一人娘が遠くに行けば、どんな理想的なお家でも、でもそこが理想的だったらば、なかなか言いにくいけど、それでも多分このお母さんだったらば、
はい、
年取ったら一緒に住んでねって言いかねないと思いますよ。だってあなたの動揺の仕方はそうじゃない。この結婚に反対だったんだ、私はお役子者なのかもしれないって思うでしょ、そう言われて、
はい、
普通のあなたが結婚生活を営んでて、もう親が弱ってきたから一緒に住んでよって言われた時に、
はい、
いやもう私はこっちでもう生活を決めたから一緒に住めないよってきっちり断れる？
いや、自信ないです。
自信ないでしょう、
はい、
だから例えば支えてほしいっていうようなあなたのその気持ちはあなたの弱さの表れだよ、はい、ご主人と向き合って娘と3人で周りから何と言われようと支えたいっていうふうに 100% あなたを思ってないからお母さんに突っ込まれるのよ、
はい、
あなたが本気で思ってたらお母さんなんかいくらどう言おうと突っ込まれようがないじゃないの、
はい、
問題はお母さんが突っ込む余地はあなたの側にあるんですよ。だって最終的に先に弱るのは親なんだから、強い娘にいくら言っても言うこと聞かないと分かったら今度自分たちの身を守るために下手に出てくるよ。そりゃいずれはもう70近いんだからあなたに面倒見てもらわなきゃなんないの、親の方なんだから、
はい、
それをそこまで強気に言わせるのはあなたが心の奥底でお母さんの言うことに何割かの真実はあるなっていうこと、それが見透かされてるってことですよね。だからそれをあなたが封印できない限りは同じやり取りが続くと思うよ。たださ、
はい、
こう言っちゃなんだけど、だって全くね、両耳がどの程度聞こえないか分かんない、聞こえない人をちゃんと会社が支えてくれるね、
はい、
それから娘さんだってちゃんとお父さんを支えてやってこうよって多分言ってくれてる、それはやっぱりさ、それこそ赤の他人でさえそれだけ支えるんだったら、夫婦となったからには僕はもう決心して 100% 夫と一緒に家庭を添い遂げるっていう強い意志を示すべきだと思うけど、だからあなたが隙を見せずにちゃんと対応すればお母さんはそのうち言わなくなるか、もしくはそれでも言ってたら今度逆にそんなこと言い続けてるとお母さんが弱った時に私面倒を見てあげられなくなるよって言いなさい。
そうなんです。そしたらもういいよ、面倒なんて見なくていいからって、もう本当に、
じゃあまあそれで、だってそういう人に限って自分が病気になった時にもうわなわなしてあなたに毎日電話かけてくるよ。でもあの時にもう面倒見なくていいよって言ったわよね、もう私は一生あなたは面倒見ないわよって言ったよねっていうふうに言ってごらん。その時初めてお母さんは気づくのよ、自分がどんなひどいことを言ってるか。でも想像力がないってそういうことだから、
はい、
あなたが強くある以外にお母さんを撃退する方法はないと思うよ。
はい、
はい、どうですか？
お分かりいただけました？
あ、はい、なんとなくあのそうかもしれません。本当に何かこう母親に遠慮してる自分がどこかにあって、これを言ったら最後だっていうことがいつもセーブになってたような気がするので、はい、
だいぶ納得していただいたようなの。
そうですね、う
ん、
はい、
ただお母さんにはお母さんの性格があるから、そこは認めてあげてねそれに対してこびる必要はないけど。
あ、わかりました。
はい、
どうもありがとうございます、はい、失礼いたします。